そんなフォトないっしょ、第75回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が甘くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは吉安と
渡辺です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、訂正からです。
はい、何でしょ
う。前々回ですね、渡辺さんとは前回ですけど、
はい、
マンホール蓋を取ろうという話で結構盛り上がりまして、一部にはとても受けが良かったりするんですが、
お、
マンホール蓋、クラスターの方々がご指摘をしていただいて、私がですね、大きいマンホール蓋、に対してちっちゃいやつ、
はい、
人が入れないんでマンホールじゃなくて、これは専門用語で言うとアームホールですっていう話をしたんですけど、あれはハンドホールが正しくてアームホールとは言いませんというご指摘をいただきました。ということでですね、お詫びして訂正をいたします。
なるほど、
私
はお話ししながらてっきり腕が入るからアームホールなのかなって勝手に解釈をしながら聞いてたんですけど、
私もなんとなく頭の中に思い浮かんだのは、マンホールは蓋を開けてこう人が降りていく感じに対して、ちっちゃいやつはパカッと開けて、腕がグッて入る感じがしたんでアームホールと言ってしまったんですが、手を広げてねこう、っていう大きさなので、ハンドホールというふうに言うようです。はい、前回の収録から今回の間に、ちょっとだけ新しいマンホールを見つけたりもしたので、千葉県のカラーマンホールとかを見つけて撮ってきたりしました。マンホール、後からウェブとかで調べると模様の意味とかが書いてあって面白いんですよね。県の花とかその鳥とかをアレンジしたものが多いので、で前回マンホールの話をしたんですが、
はい、
下を向いて撮りましょうの話だったわけですよ。
そうですね。
そうなんです。で、今日は反対に上を向いて撮ろうということでお話をしようと思っています。
はい、真逆ですね。
そうです、そうです。上といっても、上見たら空があるんですけど、
はい、
空とかね、雲とか、その辺のものを撮ってみようということでお話をしていこうと思うんですが、渡辺さん、こう空とか雲とか撮ったりしますか？
はい、たまに最近ちょっと撮ってないんですけど、やっぱりちょっと気になった時とか、目についた時は撮りますね。
そうですよね、
はい、
やっぱりでもマンホールと同じように、普通こう歩いてる時って前見て歩くので、空がいつもより青かったりとか、雲が変な形だったりとか、っていうのもちょっとね意識しないと気がつかないことも多くて、よくこうツイッターをやっているとタイムラインの中で、夕日綺麗とかね、っていうのが流れてきて、パッとその窓の外見ると夕日が綺麗だったりとか、そんな感じでやっぱりこう目の前というかですね、周りにあっても、しっかり見ようと思わないとなかなか見えないものってあるんじゃないかと思うんですよ。特に雲の形とかね、
そうですね、
あとは空の青さとかね、
その
辺ってこう見てないと気がつかないなって思うので、ぜひ写真を撮ろうという時、またはカメラを持ってる時に空を見てみるっていうのがいいんじゃないかと思います。私なんてちょっとね、空とかマンホールとかばっかり見てるんで危ないんじゃないかって思うことがあるんですけど、はい、適度に上とか下を眺めていただいて、いろんなものがこ
う
写真の対象になるんじゃないかということで、見ていただければいいかななんて思っております。
そうですね、
はい、ということでですね、本編の方では空とか雲とかその辺のものを撮るちょっとしたコツをお話ししていただけたらなと思います。ということで、今日は 空とか雲とかの話をするんですが、
はい、
田辺さんこう空とか雲とか撮っててあとか、
うん、
こんなところをもっとうまく撮れたらなとかありますか？
そう、それがちょうどつい最近スカイツリーのすぐ近くに丸くなんかちょっとドーナツっぽい形の雲がありまして、
うん、
おっと思って撮ろうとしたんですね。
はいはい。
で、まあ、すぐ iPhone 取り出して、でこうガイドとか入っちゃうんで5メートルぐらい歩いてから自分の中のベストポジションで撮ろうと思って、
うんうん、
こう本当に短い距離なんですけどスタスタスタって歩いているうちに、その日はなんかすごく雲の流れが速くて、どんどんどんどんそのちょうど穴が開いてる部分が撮りたいのになんか穴がスカイツリーに吸い込まれていくっていう感じで雲が流れてってしまい、
あ、雲が流れるのが早い。
早かったですね。
写真の撮り方で言うと、
はい、
雲の流れるのを止めるのはなかなか大変なので
そうですね、
そうですね。でもすごく大事なところだと思っていて、
はい、
雲ってどんどん形を変えるじゃないですか。だから気になったらすぐとりあえず撮ってみるっていうのがすごい大事なんですよね。で一方で、雲のってこうなんていうのかな、大きさとか形がいろいろじゃないですか、
うん、
だとするとパッと見てこう撮るときで1枚撮りますけど、
うん、
ちょっとね構図も考えてあと 1,2 枚撮ってみるっていうのをやると、
うん、
次からの成功率が上がるんじゃないかと思うんですね。
うーん、
雲ってこう自分が気になった場所もあるんですけど、
うん、
空があったり景色があったりするんで、縦長で撮ったり横長で撮ったり、自分がこう気にしているところを、画面の真ん中に入れたり端っこに入れたり、あとは、もう少しなんだろうな考えて、雲見てると、
うん、
風景と組み合わせたらいいんじゃないかとかね。
なるほど、
うん、そうするとね大きさ感とかが分かるんですよ。
うん、
雲だけ撮っちゃうとなかなかねこう大きさ感とかが分からなくて、
うん、
後で写真見た時にどの写真もなんか同じような大きさになるんですけど、
うん、
実際その雲見た時ってこう雄大な雲だったりポツンとした雲だったりっていうのを表現するには景色と一緒に撮ったりすると面白いんじゃないかと思います、
うんうん、ああ私それあの失敗談で、
うん、
あの飛行機雲を見つけるとなんか嬉しくなって撮るじゃないですか。
あ、撮ります撮ります、
うん、で飛行機雲って時間が経つとだんだんモヤモヤっとしちゃうからやっぱこう見たらすぐ撮りますよね、
はいはい、
それでなんかもう飛行機雲だけの写真でなんかすごいつまんない写真になってしまったことが何度かありますね。
その場所にいればね飛行機雲の体験なんですけど、うん、後から写真だけ見ると細い白い線が入ってるだけの写真になっちゃったりして、うん、
ちょっと下のビルを入れるとかするだけでも、
うん、そうですね
そうなんですそうなんですそういうのもありますね、
はい、なのでちょっとね雲を撮るときでも切り取り方を変えるっていうのが、うん、一つ目の、まあ、コツというか、ポイントじゃないかと思ってます、
うん、
でこの番組そんなことない人だと、
はい、
あのまあ、一眼レフの話もするんですが、
うん、
今日、空の話をするのに、
はい、
こう iPhone とかね、携帯電話のカメラだけの話で、簡単なことだけ話そうかと思ったんですけど、やっぱりこう今話してる通り雄大な雲とか、うん、あとはこう遠くの方に、はい、形は面白いんだけど、
うんうん、
遠くの方の雲とか景色を入れたりとか入れなかったりとかっていうのをやるにはやっぱりズームとかがあった方がいろんなアレンジがしやすいのね。
あ、そうですね、
うん、なので、うん、ちょっと今日はコンパクトデジカメとかまで、
はい、
範囲を広げてお話をしようと思ってます。で雲ってね、
はい、
当たり前なんですけどだんだん形が変わってったりするし、
うん、
流れていっちゃったりするじゃないですか。でよくよく見てると雲の流れる速さが、ね、
はい、
なんていうのかな、
うん、
雲の高度、うん、高さ、
あ、はいはいはいはい、
によって、流れてる方向とかね、速さとかが違ったりするんですよ。
なんかこっちの雲はゆっくりなのにあっちの雲は速く動いてるっていう感じですね。
だったり、
うん、
高さによって黒い雲と白い雲があったりとか、
うん、
なんかねそういったなんて言ったらいいんだろうな、 どんな雲があるんだろうって思いながら空を見たりすると、
うんうん、
ちょっとね、いやいや理科の授業っぽくてよくなるかもしれないですけど、こう自然と向き合うときにこ
う、うん、
雲の種類とか色とか、うん、動く方向とか見てると、はい、それだけでちょっとね、しばらく暇が潰せるって言い方は変だな、飽きないで見てられる感じがするし、
うん、
その変わっていく形の中で、あ、ここかなと思った時にすぐに写真を撮るっていうのができるといいんじゃないかと思います。
はい、はい、
でね、
うん、
雲ってだいたい白いじゃないですか。
そうですね、
うん、で雲を画面にいっぱいいっぱいに入れると、
うん、
露出が白いものばっかりなので、
うんうんうん、
ちょっと白さが消えてグレーっぽく映っちゃうことがあるんですね。
はいはいはい。
でそういう時には、白くするには露出補正っていうのをしなきゃいけないんですよ、
うん、
でコンパクトデジカメの人は多分、うん、露出補正っていうのを、プラスってやれば白くなるんですけど、
うんうんうん、
例えば iPhone で撮りたい人、
はい、
で、白くするっていうのあんまりついてないんですね、普通のカメラで、うん、でそういう時には、AFAE ロックっていう機能があって、
はい、
あります。画面を長くタッチしたままにすると、そこに、露出があったまま、固定されるっていうのがあります、
はい、
で遠くの方の、ものを画面に入れて真っ白じゃないところで、長押しとか長タッチしてると、うん、A フロックっていうのが画面に表示されるので、
うん、
その後雲の方に向けてあげると雲が白く撮れたりするんですよ。
はいはいはい。
なので、白い雲がグレーに映っちゃうときにはそういうのを使ってみると白く撮れたりします。
なるほど。
で雲の話しましたけど、
はい、
空は、
はい、
青空ですけど、
うん、
青く撮るのにどうすればいいかっていうのがありまして、
うん、
ちょっとした、高級なものを使う方法が一つ目あります、
はい、
変光フィルターっていうのがあって、変光フィルターって何かっていう と、
うん、
光って、実は方向性があって、変光フィルターっていうのはある方向の光だけ通す、うん、で、そうじゃない、光は通さないっていう種類のフィルターがあるんですね、
うんうん、
でこれだけ言ったんだとよくわからないと思うんですけど、
うん、
遊園地とかの 3D メガネあるじゃないですか。
はい、あの赤と
プラスチックみたいなのが2枚入っていて、はい、なんか両方とも少しグレーな感じのやつ、
はい、
赤青じゃなくて、
はい、
あれお友達のやつとこうメガネ同士を重ねると、
うん、
黒くなったり白くなったりするっていうのが角度によって出たりするんですよ。
へ
ー。変光板っていうのが入ってるんですけど、
うんうんうんうん、
でね、
はい、
それを、フィルターにしたのが PL フィルターっていうので売っていて、
うん、
一眼レフとかで、
はい、
青い空を撮るときにはその PL フィルターっていうのをつけたりすると、太陽の光がね、
うん、
空気の粒に当たって、
はい、
反射して空が青くなってる。
はい、
で、反射するときに光の方向がある方向に揃うんですよ、
うん、
それを、PL フィルターっていうので明るくしたり暗くしたりするっていうのができるんですね。
おう。
で、なんで難しい話をしてるかっていうと、
はい、
青い空を撮るには、2つ方法があります。1つはより青いところを見つける、う
ん、はい、
晴れてる空でも青いところと青くないところがあるんですね。
うん、
青いところを見つけるっていうのと、
はい、
もう一つは同じ青いところでも、
はい、
露出を暗くする、
はい、
と色が濃くなるんですよ、
うん、
だから逆に言うと露出がプラスになる、白っぽくなると色が薄くなっちゃうのね。
あ、はいはいはい、
そっちは分かりやすいんですけど、
うん、
逆に、暗めに撮ると、色が濃くなるんです、
うん、
であんまり暗くしすぎると黒くなっちゃうんで、
うんうん、
良くないんですけど、
うん、
その2つがあって、その PL フィルターっていうのは、うん、太陽の光が、空気に当たって反射してきた光を、少なめにしてあげるっていう方向で使うと空がより青く見えるっていう風になります、
うん、
でね、
はい、
今反射して青く見えるって言ったじゃないですか、
うん、
だとすると、光が、空気と反射しない方向は空が青くないんですよ、
うん、
これ難しいんですけど、
うんうん、
簡単に言うとですね、太陽が出てるときに太陽の周りを撮っても青くないです、
なるほど、うん。
で、太陽を見たときに、太陽からまあ90度近く、角度があるところよりも、太陽の反対側の方の空の方が青いので、そっち側を撮るといいんです。そうすると青い空が撮れます。
なるほど。
もう一つね、
あ
んまり高くないカメラ、
はい、
高級じゃないカメラで撮ると、
はい、
やけに綺麗な青い空が撮れることがあるんですよ。
なんででしょう。
これね、すごくいいカメラって、写真を撮るときに全体、写真全体が同じ明るさで撮れるんです。で、安いカメラというか安いレンズは、画面の外に行くとね、だんだん光の量が少なくなってくるんですよ、周辺光量不足とかって言い方をするんですけど、そうすると、安いカメラは周辺に行くに従って、暗くなるでしょ。
はいはいはいはい。
さっきの暗くなると青が濃くなるんですよ。
あ、はいはい。
そうすると普通の風景撮るとなんかね、上の方とか端の方に行くに従って、すごくやけに青い空が広がってたりするとかっていうのができたりして、なので、少しだけ暗めに撮ったり、変光フィルターと同じように、光の反射の方向を考えるとより青く撮れることがあるので、空を青く撮った時には、空の青いところを探してみるのと、だいたい太陽と違う方向にいます。と少し暗めにすると青く撮れます。いうのがあるので、
はい、
そんなことを見ながら空を眺めてみると、夏の青さと秋の青さと冬のなんか空の青さが違っているのが見えるかもしれないですね。
ちょ
っと、私が勝手に考えている理論では、夏って太陽が高いじゃないですか。
そうですね。
そうすると太陽が高い真っ昼間って、さっき言った太陽から90度離れたところたまないですよね。
そうですね、
空の中に、
はい、
でだんだんそれが下がってくると、ちょっと北の方の空とかが青くなったりするんじゃないかななんて思ってたりもします。
これからじゃあ徐々に徐々にもしかしたら綺麗に、
秋っぽい空ってあるじゃないですか。
あります。
で夏よりもなんか青が濃いっていうイメージないですか。
言われてみれば濃い気がしますね。なんか夏の方のがこうカッとしてるというか、
なんていうか、そんな感じで、雲と空の話をしましたけど、
はい、
他に見上げて撮るものありますか。
他に見上げて撮るもの、撮るものじゃなかったんですけど、
はい、
うちのマンションが今年外壁工事をしてまして、
はい、
で、毎日通ってる家の外廊下なんですけど、ちょっと見上げてみたら、外廊下の明かりが新しいものに変わっていて、おって思ったことはありますね。
ちょっとね、廊下の明かりだけ撮っても あんまりこうダイナミックな感じにはならないなと思うんですが
はい、
私一時期見上げて撮るものに凝ってたことがあって、街灯、
はい、
とか街路樹、
あ
とは電信柱、とかを見上げて撮るっていう写真を何枚も撮ってたマイブームがあったんですけど、なんかね普段見ない、下からこう見上げた感じの写真、っていうのも、構図の中にこうにょっきりと通ってる柱とか、電球って言ったらいいんだな、電気の傘みたいなやつとか、
はいはい、
そんなのもあったりするので、ちょっとね上を眺めてみると面白いんじゃないかと思うし、私一時期その流れで言うと電柱の上の方って場所にもよるんですけど、すごくごちゃごちゃ電線が絡まってるという絡まってる
って
言わないですね電線がぐちゃぐちゃたくさんあることとかがあって、普段景色を撮るときって電線邪魔なことが多いんですよ。
多いですね。
夕焼け撮るときにあの電線なければいいのにとか思うことがあるんですけど、その電線を撮ったらどうだろうとか思って、たくさん電線があるとこ撮ってみたりしたこともあります。で、
はい、
今ちょっと夕焼けの話が出たんで、夕焼けの話をちょっとだけすると、夕焼けって結構撮りますよね。綺麗だと
撮りますね。
で結構ね失敗作として、 夕焼けが赤くないっていう時があるんですよ。
ああ、なんかわかります。
目で見た時は赤いのに写真に撮ったら赤くないっていうのがあって、
うん、
これはね、カメラ君が、
はい、
世界は全部混ぜると灰色だって思って撮ってるんですね。ホワイトバランスっていうんですけど、
はい、
だからちょっとだけ赤かったりちょっとだけ青かったりする世界は、
うん、
カメラ君にとってはいやこれはね、電球が違うはずだから、
うんうん、
目で見たのと同じように、色補正して撮ってやろうって思うんで、
うん、
夕日とかを撮った時に色が薄めに出ちゃうということがあります。でね、
はい、
コンパクトカメラとかだと、
うん、
ホワイトバランスっていう調整できて、
うんうん、
それを、お日様のマーク日中にすると日暮れとか夕焼けが赤くちゃんと映ったりするんですけど、
はい、うんうん、
そういうのがないカメラだとなかなかそういうのが、うまくいかないことがあります。
うん、
うん、で簡単にそのホワイトバランス修正するの大変なので、
はい、
とりあえず諦めていただくっていうのもあるんですけど
、はい、
まあまあまあ、ちょっとね目線を変えて、夕焼けが赤い時にちょっとね、他のところさっきもちょっと言ったんですけどいつも見ない方向を見てみるっていうのも面白くて、夕焼け小焼けの小焼けって、夕焼けが雲に映って雲がなんだろうな、西の空じゃないところで赤くなってることありますよね。少しこう上の方の雲なんだけど赤く照らされてる感じ。あれをまあ小焼けっていうらしいんですが、そういった、夕焼けが照らしてる場所の写真とかを撮ると面白いんじゃないかと思うし、さっき言った、
はい、
夕焼けが照らしてる雲の背景は青い空なんですよ。で青い空と赤い雲だとさっきのホワイトバランスで言うと、全体的に赤いから補正しちゃえっていうのになりにくいので色が出やすかったり、あとは、都心とかだとビルに夕焼けが映ったりしますよね。
あ、しますね。
なのでそういったこう映った夕焼けみたいなものを撮るのもいいんじゃないかと思います。なので夕焼けを撮るときに夕焼けの方向だけじゃなくて反対方向とか横とかも見てみるっていうのが面白いと思うんですよね。
うん、
あとね、
うん、
夕焼けってさっきの雲と同じで、
は
い、時々刻々と色とか明るさが変わっていくんですよ。
あ、変わりますね。
うん、本当にね 2,3 分で明るさも色もすごく変わるので、
うん、
あ、ここだと思ったらとりあえず1枚撮ってみるっていうのをやるのがいいんじゃないかと思います。
私も結構その夕焼けの写真が撮りたくて、最初やっぱりこう赤い夕焼けからこう紫色になって、で今度夕日が完全にこう沈んでいく感じっていうのを撮りたくて、
うん、
っていうので同じ場所で結構こうしばらくそろそろ色変わったかな、そろそろ色変わったかなと思いながらこう写真を撮ってたりとかってしたことありますね。うんう
ん、そうですよね。空の色だんだん変わっていって、
うん、
夕日が沈んじゃった後、空全体がまあ紫色っぽくなる時間帯もあって、そのくらいの時間帯にいろんなものを撮ると、
うん、
いつもと違ったこう光源で撮れるので、
うん、
なんだろうな、マジックアワーとかも言うんですけど、
うん、
幻想的な写真が撮れるので、ぜひ夕焼けを撮ったら、空全体が紫色になって黒くなるまでちょっと粘ってあちこち見て撮るのがいいんじゃないかと思います。
うん、面白そうですね。
そうですね。でいろんな今ちょっとね空とか上を見上げて撮るっていう話をしてきたんですけど、
はい、
コツっていうわけじゃないんですけど、
うん、
毎日ちょっと見上げて撮ってみるっていうのがいいんじゃないかと思うんですよ。やっぱりこう継続していくと、雲を見る目も養われてくるので、でさっきもちょっと言った雲を撮ってたら形がどんどん変わっていっちゃったっていうのがあるときに、
はい、
撮り慣れてると、あ、自分だったらここをこういう感じで切り取ればいいっていうのすぐに思いつくんですね。でも、たまにしか撮らないとどうしたら雲が綺麗に撮れるだろうって思いながら考えているとすぐに形が変わってしまったりするので、
はいはい、
経験を積むっていうのは、高いカメラ、一眼レフとかを持ち出すのとは全然違って、誰にでも、はい、携帯のカメラでもできることなので、
ぜひ
まめに撮って うん、こうやって撮ったらいいかななんて考えながら撮ってみると、上手になるんじゃないかと思っています。
そうですね、
はい、ということで前回こうマンホールで下を見ましょうという話をしてたんですが、
はい、
今回はちょっと、上を見て撮ってみましょうというお話をしてみました。
はい、
エンディングでございます。最近なんか撮ってますか？
最近撮ってないんですけど、うん、アプリを一つゲットしました。
ほう。
というのも以前からちょっと興味はあったんですけど、
はい、
みんな有料アプリだったとは限らなかったと思うんですが、たまたま無料になってたのを見つけまして、
はい、
吉安さんはもう何個か撮ったことある微速度撮影ができるアプリ。
あ、はいはい、コマ撮りを一定間隔でして、はい、
うん、
動画を作ってくれるアプリで、
はい、
その動画は早回しになったやつですね。
そうですね、
そうそうそう、微速度撮影っていうんで遅回しになるんじゃなくて、ゆっくり撮って普通に回すから早回しの動画が撮れるっていう、
うん、はい、で、その、はい、
買ってみて
買ってみて、
はい、
買ってみてというかインストールしたのはいいんですけど、何撮ろうかなっていう感じでまだ撮ってないんですよね。
そうですか。ですね、
ええ、
私がとりあえず微速度撮影でおすすめするのは、
はい、
何というのがいいかな、固定して撮らなきゃいけないんで、微速度撮影って、
そうですね、
まずこうゆらゆらしないところに置くとか、
はい、
三脚にくくりつけるとか、
はい、
そういうのしなきゃいけないっていうのをまず、覚えておいてください、
はい、
もちろんね、歩いてるところとか撮って早回しなども面白いんですけど、
はい、
微速度撮影は多くの場合は、カメラを止めたまま、被写体の方が早回しになるパターンが多いんですけど、とりあえずおすすめは雲の流れが早い日に雲を撮ると。
なるほど。
そうです、もう今日の話題にぴったり撮ってつけたような感じですけど、
はい、
こう雲が流れてるなって思った時に、さっきもちょっと言ったけど、雲って流れるのが早いよねって言いながら、
はい、
見てるとゆっくり通り過ぎていきますよね、これを微速度撮影で撮るとなんとビュンビュンこう雲が流れるっていうのが撮れるんですよ。でその時も、自分が見ている方向、どこの方向が一番こう雲が流れていくのが、まあ、派手というかかっこよく見えるかっていうのを見つけつつ、そっちの方向に向けて、例えば10倍速10分撮って1分の動画ができたり、
はいはいはい、
20倍速だと10分撮って30秒の動画ができたりっていうのを意識しながら、微速度撮影すると雲が流れる、動画がすぐにできます。
じゃあちょっと今日は雲の流れが早いなと思ったら、ちょっと試しに、
そうですね、
使ってみようと思います。
はい、で三脚とかあればもちろんそれに越したことはないんですけど、固定できるとか iPhone とかそういうのが固定できる三脚なかなかめんどくさいので、うまく立てかけるとか置き台みたいのを使って、こう上を向けたまま固定するっていうのができれば、それでも構わないので、ぜひ微速度撮影をやるときには手始めに雲っていうのがいいんじゃないかと思います。
はい、やってみようと思います。
はい、そんなわけで、告知の方に行ってみます。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメント、質問、リクエストなどなど何でも結構です。投稿はですね、我々のホームページまたはメールでお願いします。ホームページの方は sonnai.com sonnai.com のサイトから、そんなフォト内緒のアイコンをクリックしていただくと、番組の一覧が表示されます。画面のですね、右側に、投稿フォームがありますので、そちらから送ってください。あとメールで送っていただく場合には、sonnap@0438.jp そんなフォト内緒なので、そんな p@0438.jp です。こちら送っていただくときには、 お名前お読みすることがあるのでラジオネームの方をくっつけてください。はい、
はい、
次の渡辺さんとやろうとしている、そんなことないしはまだお題が決まっておりません。
決まってないですね、
うん、やっぱりね渡辺さんとはしばらくこんなものを撮ってみようというので普段ちょっと見過ごしてしまったりとか、はい、あまり撮らないようなものに目を向けて撮ってみようっていうのをやってみるか、あとは、はい、よく撮るものをより上手に撮るというのをやってみようと思うので、
うん、
次回までにお題は考えましょう。
はい、
はい、というわけで、そんなフォトないしょ第75回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
渡辺でした。
それではまた次回まで、さよなら。
さよなら。